本日は先週の礼拝に続くような形でヨハネによる福音書の21章15節以下に記されている御言葉を改めて学びまして、神様を礼拝したいと思っております。すでに先週申したことを振り返る形になりますが、このヨハネ福音書の21章の15節から17節のところでは、復活されたイエス様が弟子たちにご自身を表されて、弟子たちと一緒に食事をした後、弟子のペトロに向かって問いかけておられる、その会話が記されております。イエス様の問いは常に3回とも同じでありまして、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか、そういう問いであります。普通に考えますと、あなたは私を愛していますか、そういう質問を何度も繰り返し問うということは、言うならば相手の心をすぐには信じることができない、口では愛していると言っているけれども、その愛が本物かどうか確信が持てない、そういう不信の現れ、信じさせてほしいという、思いの現れである場合が大部分だろうと思います。ただイエス様は、この場合のイエス様はそういう思いでペテロの気持ちを確かめたくて何度も繰り返し語られ、問われているわけではないのです。でこの背景には、先週申しました通り、イエス様が十字架につけられる直前にペテロが犯してしまった過ちがあります。でその過ちとは何かというと、端的に言えばペテロは自分の身を守るために、自分はイエスなどという人は知らないということを3度にわたって言ってしまった、そういう出来事であります。イエス・キリストの弟子でありながら、しかもペテロ自身がイエス様と一緒であればたとえ死んでもいいですということをはっきりと言っていながら、いざとなった時にイエス様を3度にわたって繰り返し裏切ってしまった、自分で言った通り、もうイエス様との関係はこれで切れてしまったと、取り返すことができない、そういう絶望をペトロはこう覚えていたのです。しかしイエス様の方は、イエス・キリストの方は、そういうペトロを見捨てることなく、今一度ご自分の方から新しい絆を結び直すために近づいてきてくださる、そういうペテロを愛するがゆえに、そのペテロがもう一度自分の犯した罪から解放されて、新しく作り変えられて、もう一度立ち上がるためにイエス様がペテロにこう近づいてこられ、踏み込んでこられる、ペテロにとって最も痛いところにそっと寄り添ってくださるんです。そしてペテロがイエス様を否定した3回という同じ回数、イエス様があなたは私を愛しているかと彼に問われる、それはそういうペテロをなんとか自分のもとにもう一度立ち返らせようとする深い愛の御心から出たことに他ならなかったのであります。そしてペトロの方もそのイエス・キリストの御心を深く受け止めることができた、そのイエス・キリストのもとに帰ることができた。ですから彼も3度同じ答えをするわけですが、自分の熱意を改めて語ろうとはしないんですね。今度は大丈夫です、もう大丈夫です、 今度はちゃんとできますと、そういうことを言うのではない。その代わりに彼は答える。主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。まあ、私の思いがどうでもいいというわけではもちろんないんですが、ただその私に全てがかかっているわけではなくて、無条件に私を愛してくださったあなたの愛によって、あなたの真実によって、私はあなたのもとに帰り、あなたの恵みの中を生きていきますと、まあ、そういう答えですね。まあ、そのことをまあ先週も申したわけですが、まあ、そのような形で、ペトロが改めてイエス・キリストとの新しい絆の中に回復された。ただそこで、もう一つ注目したいことがあります。でそれは何かと申しますと、まあ、ペトロが、まあ、答えるたびに、私があなたを愛していることはあなたがよくご存知ですと、まあ、そのように答えるたびに、その都度イエス様が一言、もう一言彼にこう返しているということですね。でその言葉は何かというと、まあ、微妙に違っておりますが、まあ、大体内容は同じです。私の羊を飼いなさい、私の羊の世話をしなさい。でもちろんこれは文字通り動物の羊の話をしているわけではありませんで、イエス・キリストがこれからご自分のもとに集めようとされるその教会、またそこに連なる一人一人の人のことを心に留めておられる。そしてペテロ、あなたがそのようにして、まあ、イエス・キリストに仕える中で、福音を伝える中で、教会へと招かれてくる人たち、その群れに加えられている行く人たちのことを心にかけなさい。その人たちがキリストの命に豊かに預かって生きることができるように、あなたが彼らを養い、あなたが彼らを助けてやりなさいと、まあ、そういう新しい務めを言うならば、新しい務め、新しい使命をペテロに与えているのです。私たちをどんな時であっても、本当に命のうちに回復してくれるのはキリストの愛です。愛というものです。ただその愛の中で、本当のその愛ということ、愛というものに触れた時に、私たちはまた、まあ、それでおしまいというか、そこでいい気持ちになって、行くというだけではなくて、そこで新しい務めを与えられていく、新しい道が自分の追うべき新しい務めが与えられていく、まあ、そのことがここでペテロに対して、そして私たちに対してはっきりと示されているのです。そしてその時に私は、この人間の思いを超えた神様の不思議な計らいというものを改めてこう見るような思いがいたします。まあ、教会というのは、まあ、イエス・キリストが復活され、まあ、昇天されて以来、まあ、世界中に広がっていきました。ただそこにはいつもこう優れた人、強い人、信仰におけるいわば優等生が集まってくる、そういう場所とは限らない。いや、むしろ反対に、その反対に、さまざまな弱さや貧しさを負った人間が集まってくるのです。そして自分自身の人生においても、さまざまな破れや重荷を背負った人たちが いや、すべての人がそのようなものを背負ってそこに集められてくる。そして一度じゃあ教会につながったら、一度神様を信じたら、あとはすべてのものが順調にいくのか、その人が何の欠点もない人に生まれ変わるのかといえば、まあそうではありませんで、まあかえって私たちは信仰を持って歩む中でつまずいたり破れたり、また取り返しのつかない過ちを犯したり、そういう経験を積んでいく面があるものです。または今まで気がつかなかったそのような自分の過ちに目が開かれてくる、そういう痛みを覚えるようになる、そういうことがあるものです。そしてそういう人々を、そういう私たちを、私たちの信仰生活のために心を配るものとして、どのような人がふさわしいと言えるでしょうか。まあ、はっきり言えば、今のペテロのようなものが誰よりもその務めにふさわしいものと言えるのではないでしょうか。もう繰り返しませんけれども、彼自身がイエス様を否定するという大きなつまずきを覚え、生きる希望を失った、そういう経験を負っています。しかもその一切の罪と重荷をイエス様によって改めて負われて、改めてイエス様との絆の中で、新しい結びつきの中で、新しい命へと立ち上がらせていただいた。同じ破れを負いながら、同じ重荷を負いながら、同じ過ちを犯しながら歩んでいる者たち、招かれた人たちを助けて一緒に歩むということこそ、本当にペテロでなければ担えない務め、ペテロならではの新しい使命ということができるのではないでしょうか。まあ、ここで少し前になりますが、ルカによる福音書の22章を私は思い起こします。新約聖書の154ページですね。少し前の方の新約聖書の154ページ、ルカによる福音書の22章というところの下の段31節のところです。31節32節をまず読んでみましょう。これはイエス・キリストの言葉です。シモン、シモン、ペトロに向かペトロがシモンというのは本名ですので、イエス・キリストがやはりペトロに向かって語った言葉です。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これはイエス・キリストが十字架につけられる前の出来事です。しかも、この後の33節を見ると分かりますように、意気盛んにですね、ペトロが主よご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと、豪語する、直前ということになります。もうその時からイエス様は全てを知っておられた。しかもそれは意地悪な意味で、いやペトロはどうせ自分を裏切るだろうと、それが知って、それを知っていたという意味ではなくて、いやそのようなことを通過するけれども、神はこのペテロを本当の意味で教会の務めを担う人物として選ばれている。これから 本当にサタンによってふるいにかけられるような厳しい試練と苦難を彼は通るけれども、そしてそのことに敗れていくことがあるけれども、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。そのことによってあなたが失われてしまわないように、過ちによって自分自身が永遠に失われたかのように思ってしまわないように祈った。根本的なところでペトロの歩みを、このイエス様の祈りとイエス様の真実さが貫き支えていてくださる。そしてそのイエス様の真実さが彼を立ち直らせてくださるのです。その時にこそあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。立ち直らされた者として本当に人間のまた自分自身の弱さを知りつつ、その自分の何か自分の力ではなくて、いや自分の力だけではなくて、全てをご存知であり全てを支配していらっしゃる神様の真実さによって立ち直らされる、そういうものとして兄弟たちを力づけてやりなさい。その務めをすでにイエス様がペトロの中にこう見出していたのです。なんと不思議な神様の計らいであろうかと。そのような神様の真実さと愛の中に私たちもあるんだということを、まあ、今私たちがどんな状況にあろうとその神の愛の中にあるということを私たちは今日まず改めて聞いておきたいんです。そしてそこから、まあ、始まると言いましょうか、そこから私たちに与えられる新しい道と務めとがどこにあるのか、まあ、そのことに思いを向けていきたいと思うんですが、まあ、その時に改めて、まあ、今日のヨハネ福音書の21章に戻りまして、その18節19節のところを見てみたいと思います。まあ、新約聖書の212ページに戻ります。ヨハネによる福音書の21章の18節19節、まあ、ペテロにその私の羊を飼いなさいという新しい務めを3度にわたって託したその後ですね、まあ、イエス・キリストがはっきり言っておくと、まあ、ある意味で厳粛な思いを込めて語調を変えるようにして、まあ、語り始めたのがこの18節の言葉です。読んでみますと、はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。なんか突然若いとか年を取るとか帯を締めるとか締めないとかという話になってぴょとんとするかもしれませんが、まあ、この言葉にはもともと特に信仰とは関係ないのですが、こういう言い回しというのがことわざのような言い回しがこうあったようです。まあ、一般に、まあ、若い人は、まあ、または壮年の世代は、まあ、元気がいいので何でも自分でできると、まあ、身支度も自分で整えることができ、どこへでも自分の行きたいところへ行くことができる。まあ、それに対して、まあ、高齢になれば体も弱ってくるし、まあ、服を着ること一つとっても人の助けを必要になる。そしてどこへでも自分の意思で行くということはできなくなる。まあ、むしろ人が まあ、連れて行ってくれるところに、まあ、従っていくことが多くなる、まあ、そういう何か、まあ、人間の特に年を取ってからの、まあ、ありようを表した、まあ、そういうあの言葉が背景にあるようです。でもちろんそういう観点から見るならば、それを信仰、まあ、ある意味でこう高齢になること、まあ、体の弱さを覚えていくこと、まあ、もっとはっきり言えば、まあ、老いということに関して、まあ、信仰的にどのように受け止めるかという、そういう御言葉として受け止めることももちろんできる御言葉だろうと思います。私たちの高齢になってからのイエス様との関わりがどういうところにあるのか、まあ、そういう意味ももちろんありますけれども、まあ、別にその年齢のことにとらわれる必要もないのです。新しい務めを与えられて、教会のために新たな道を示されたそのペトロが、いやそこにおいて、そのこれからの歩みの中で、歩みをこう やはり一歩一歩進めていく中で、どういう歩みをすることになるか、そのことが、まあ、広くやはり語られているところなんですね。で、私たち神を信じる、信仰を持つ、そういたしますと、もう何でも物事が自分の思い通りになる、何の苦しみも障害もなくなる、そういう生涯が始まる、そういう人生が始まる、まあ、そう期待するところがどこか誰でもあると思うんですね。それこそ若い人たちが何不自由なく、何の心配もなく、自分の好きなように生きることができる、まあ、少なくともそのように見える、そういう人生を楽しんでいるように、信仰を抱けばバラ色の人生が始まっていくんじゃないか、まあ、そういう期待するところがあると思うんです。ペトロの場合で言えば、そうやって教会の指導者として立てられていったら、もう世界中にペトロが影響を及ぼすような第一人者になっていく、そんな思いがあるかもしれない。しかし本当の神に仕えていく道はそうではないんだよ、まあ、少なくともそれが全てではないんだよ、そういう意味合いなんですね。そしてこの18節で、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められという言葉がありますが、この両手を伸ばしてという言葉は、実は十字架につけられることを意味する、まあ、特有のこう表現のようです。ですから19節にわざわざペトロがどのような死に方で、まあ、神の栄光を表すようになるか、まあ、ということが書いてあるんですね。で、聖書には記してありませんけれども、まあ、聞くところによれば、伝わっているところによれば、ペトロは、まあ、この後、まあ、もちろんキリストの使徒としての働きをして、まあ、活躍はいわゆる活躍はいたしますが、やがてローマにおいて主イエスと共に、主イエスと同じように十字架につけられ、まあ、殉教の死を遂げたと言われています。で、それは人間的な目からすればあまり不幸ではない最後のように思われるかもしれない。で、実際もしそういう、まあ、場面というか、そういう最後に至った時には、私たちはいや、そういう運命は何とかして避けたい、そういうところからは何とかして逃れたいと、まあ、思うようになるんじゃないかと思います。しかしその19節に、まあ、ペトロはどのような死に方で、まあ、神の栄光を表すようになるかを、ここでイエス様はおっしゃったんだと言っていること、その言葉を私たちは最後に 味わっておきたいと思うのです。そのことは本当に神様の豊かさを表すことなんだ、神様の恵みの豊かさを表すことなんだ。ただ何か神様のために自分が犠牲にさせられていく、自分が死んでいくというなんか悲壮な歩みを意味しているわけではない。ここにおいて私たちの思いを超えた神の恵みの素晴らしさが示されていくんだ。でそれは何もその殉教という、まあ、ある意味でこう特別な事柄に限った話だけではないんです。何かそういう信仰のために命を捨てるとか、そこまでの何かこうある意味極端な話を言っているわけではない。私たちはむしろいつもイエス様の命に預かって、イエス様が新しく示してくださる命の道を行くときには改めて十字架を背負って自分の両手を伸ばし、十字架を背負って十字架につけられて古い自分に死んでいく、そういう歩みをしていくんだということですね。自分のしたいようにするんじゃない、自分がしたいように人を助けてやる、人を救ってやる、そういう歩みが始まるわけではない。いつもむしろそういう自分、まあどんな思いにせよ古い自分というものに自分中心な思いで物事を進めていこうとする、そういう古い自分にこう死んでいき、神様の命の中によみがえらされ作り変えられ立ち上がらされていく、そういう歩みに全てのものが私たちが招かれているということです。そこに自分自身もそうであるし、また私たちの周りにいる人も豊かな命に、永遠の命に生かしていく道が始まるのだ。それがイエス様の私たちへのメッセージに他なりません。ですから19節の最後においてイエス様はペテロに私に従いなさいと言われるんですね。私たちはついつい、いやそんなことそっちへ行ってしまうと私は挫折してしまう、やるべきことを中途半端で終えてしまうんじゃないかと目をそらしてしまいがちなんですが、いやそうじゃないんだよ。むしろこの私が自分中心のこの私に死んでいくところに、その十字架につけられて新しい、いつもその都度新しくされていくところに本当の私たちの神様にある命があり使命があるんだということです。ですから一心にイエス・キリストを見つめて、イエス・キリストの御言葉を聞いて、そのイエス・キリストに従うように私たちは招かれているのです。もう最後にいたしますが、まあ、20節以下ですね、ごく簡単に見ておきますと、まあ、実はペトロが振り向くと、20節ペトロが振り向くとあるんですね。人間的だと思います。私たちもそうですね。さあイエス様に従っていこうと思った瞬間にふと周りの人が気になるんですね。あの人はどうなんだろうか、この人はどうなんだろうか。でそう思いますと、まあ、端的に言えばペトロの横に殉教するのではなくて、まあ、長生きをしながら教会に仕えることになる、まあ、どうも、主に愛されている弟子と呼ばれているですね、イエスの愛しておられた弟子と呼ばれる、まあ、弟子がこう目につくのです。自分は自分に死んでいく殉教の道を歩まなければいけない、その横で長生きがある意味で約束されている人がいる、これは何だろうと ペテロはやはり心が分裂してしまうんです。でも、いや、その人その人に神様が本当に必要な道がある。そして長生きする人はじゃあ十字架とは関係ないかといえば、今申したようにそうではないのです。すべてのものが今あるところで古い自分に痛みを負いながら両手を伸ばし、いや両手をむしろ引き裂かれるようにして古い自分に死んでいくところで初めて私たちは神に仕えるものと、そして人に仕えるものとされていく。目に見えるところでそれがどのような姿をとるか、また人の目にどのように映るか、人がどのように評価するか、いやそういう点ではなくて、私に従ってきなさいとイエス様は今私たちをも招いておられるんです。ペトロと同じように、やはりこれからもさまざまな痛みがあるでしょう、行き詰まりもあるでしょうし、過ちにつまずくこともあるでしょう、その中で絶望することもあるでしょう。でも人を見る必要はないし、まあそれはもちろん独りよがりという意味ではありませんけれども、その周りの人に心を奪われる必要はないし、自分の評価、世間の評価にもとらわれる必要はない。ただ私に従ってくるように、私はあなたを愛している、どんな道を行こうと私たちを尊い神の子として愛してくださっているイエス・キリストが私たちを招いてくださっている。そのイエス・キリストの後ろ姿を見ながら、そのイエス・キリストの声に引き従いながら、イエス様の後を従って行きたいと思います。そのようにして、私たちの思いを超えた神様の恵みを明かししながら、私たちもまたその豊かな命を分かち合って行きたいと思います。お祈り。天の父なる神様、この世にあってさまざまな破れを負う、また弱さを負っている私たちであることを、御言葉の光の中で私たちは改めて示される思いがいたします。あなたの恵みによって招かれ、復活の命に預かって歩み始めたその後においても、私たちは繰り返し周りのことに心が奪われ、自分自身の思いに振り回されがちであることを覚えます。しかしその私たちをこそあなたは招いてくださって、十字架の道、そして復活の命の道へと招いてくださっていることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちがあらゆる重荷をあなたに委ねて、あなたが招いてくださっている、指し示してくださっているその道を歩むことができるように、この週も導いてください。あなたの後に従いながら、あなたの恵みの豊かさを人々にも自分自身にも豊かに示し、分かち合っていくことができますように帰りてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前の捧げします。Amen.